ポッドキャスト番組上村えりの恋愛相談、男はみんな5歳児である、では、上村えりが1万人以上の女性の美に関わり、経営するサロンやブログを通して3000人以上の男女の悩みを解決してきた経験から、周りを輝かせて自分も輝き自己実現していくためのメソッドをお伝えします。それでは今回の番組をお楽しみください。こんにちは、上村えりです。今日もポッドキャスト上村えりの恋愛相談、男はみんな5歳児であるを始めていきたいと思います。今日は、人生においてキーパーソンとなる人っていうのに必ずみんな出会っているし、どうやったらこの先の人生も出会っていけるのか、みたいなことをテーマにね話したいと思うんですけれども、そのテーマを話したいなと思ったきっかけが、この間美香さんと話している時に、月のリズムの中で情熱月というスーパーマリオでいうとさ、星がさ、もう取った時みたいな、
何やってもうまくいく、キラキラな時期ね、4年間
があるっていうお話なんだけれども、でもいろん今まで過去ね、いろんな方を鑑定してきた結果、その情熱月って言ってもピンとこない人もいたと、
そうなんです。そうやって呼べたさ言うけど、特段何もなかったけどなっていう風な方、男性も女性も、結構いらっしゃる感じなんですね。
でその中でさっき教えてくれたのが、でも紐解いて話を聞いていくと、その情熱好きに、確かにこの人に出会ったから今の人生があるっていうキーパーソンに出会っているっていう方がいる、多いと。
そうなんです。
つまり情熱好きっていうのは何か特別な成果を上げる4年間、というわけではなくて、そういう人もいるけど、そういうわけではなくて、でも今後の人生の本当のこう飛躍点になる、転換点になるような出来事とか人に出会っている、
ギフト、
天からのギフトがある、4年間だっていう話を聞いて、なんかつまりやっぱり私たち何かこの人がきっかけでメッセージを持ってきてくれて、大きくそこから人生が変わるっていうことがある。でそういう人にどうやったら出会えるのかなっていう話をなんかしていきたいなと思ったんですけど、
本当に人間関係って、人間関係に人は悩まされるし、人間関係でなんて言うんだろう、言葉にできない充実感を、幸せを味わうこともできるし、またそれがきっかけでなんて言うんですか、いわゆる成功みたいな形で結果を出すこともあるし、みたいなことってねすごくあると思うんですけれども、どんなことを意識して生きていったらいいと思いますか？
そのね、ギフトってさっきおっしゃったじゃない、やっぱその天からメッセージを持ってきてくれる人がさ、目の前に現れるとかさ、そういう人との出会いがあるっていうね。でも私最近究極的に分かったことは何かっていうとね、よくみんなセレンディピティって言うけれども、セレンディピティっていうのは事故が確立した人にしか起きない、究極的にね起きないと思っていて、じゃあどういうことかっていうと、事故の確率っていうと何かっていうと、どんな形でもいいんだけれども、私の人生ってこのためにこれを成し遂げるためというか、これを広めるためとか、なんかこのためになんか生まれてきてる気がするなみたいな、なんかものってあると思うんですよね。で私で言えばさ、紆余曲折いろんななんかことを経験してきたけれども、それを踏まえて、なんかこういう風にしてみんなにメッセージを、ポジティブなメッセージとか、みんなの背中を押すようなメッセージを伝えるっていうなんか場を、なんか知らないけど設けさせるもらえて、で、なんか女性がもっと美しくキラキラ輝いたらいいなってどこかでいつも思っていて、じゃあなんかそれがおのずとそういう道に進んでるじゃないですか。なんか
そうですね、
誰から言われたわけでもなく、小学生の時の文集にそんなこと書いたわけではないわけですよ。こういう人になりたいというところにね、書いたわけじゃないけど、なんか自分の人生がそういう方向に導かれてるみたいな、だからつまり何が言いたいかっていうと、事故が確率っていうと、なんか明確な確率っていうよりも、なんかもしかしたら 今までの人生を紐解いていくと、あ、このためにこういう出来事があったのかな、
うん、
こういう挫折があったのかな、こういう人に出会ったのかなみたいなのの歴史を紐解いていくと、この流れに乗ってるなみたいな道ってあるじゃん、漠然としたね、
うん、ありますね。
それが私にとってはそのさ、女性の啓発みたいなところなんですけれども、うん、まあ、そういうのができた人に本当のセレンディピティっていうのが起きるっていくと思っていて、
うん、
それが加速していくと思っているのね。うん、だからどうやったらそのキーパーソンとなる人に出会えますかって言ったら、まずはそう自分の中の人生を紐解いてみて、
うん
うん、自分の人生の中の大きな流れで何のために自分って生きてるのかな、この命ってどこに行き着こうとしてるのかなみたいなことを、
うん、
合ってなくていいの、今できる限りの言語化、
うん
うん、をしてなんか認識するっていうことから始まる気がするね、
うん、
でそれがなきゃさ、どんなメッセージ来たって
分かんない、ね、
引っかかってこないんですよ、
うんうん、
でもしそれが引っかかってくるんだとしたら、それは外側から貼り付けられたあなたの欲望で、
うん、
とか、あとあの前回のさ読んでくださった歌にもあったけど、うん、親の期待とかね、
うんうん、
それも他人の欲望の模倣じゃないですか、
そうですね、
親でさえ、
うんうん、
自分の内側から出てきた want to ではないわけだよね、
うん
うん、だからあのもしさ自分の自己が確立できてないのに、え、私にはセレンディピティが起きてますっていう人がいるとしたら、それはいや衛星ですよっていうか見せかけの、うんうん、なんかちょっといい話とか、
うん
うん、なんかちょっとしたきっかけであって、
パッと見はなんかそっちがキラキラしていて、
うんうん、
良さげな感じに例えばこう SNS なんかでね見えてしまうかもしれないけれども、じゃあ心の中はどうなのかって言ったら、そこちょっと微妙なところはあるかもしれないですよ、ね、
うんうん、
というのは私ね、月のリズムの鑑定で、まあ、今まで200名ぐらいかな、
うんうん、
見させていただいたんですけれども、あのハイスペックな男女にも割と何人も合わせていただいて、興味持ってくださってね、うんうん、鑑定させていただいたりしたんですけれども、まあ、なんか人が羨むような経歴だったりとか、まあ、お立場であったりとかっていう感じで、まあ、特段悩みがなさそうな感じ、順風満帆な感じなんだけれども、やっぱりね、いろいろこう聞いていくと、やっぱりあの人間関係っていうところが希薄であったりとか、うん、どちらかというとお話を伺っていると、今エリさんがおっしゃったことよりかは、そのなんていうか外側の分かりやすいところで自分をなんとなく確立させているような感じがするんですよね、っていうかしている感じの方が多かったので、まあ、あのそういう方ばかりではもちろんないんですけれども、あのそこってやっぱり前の音声でもその話したんですけれども、やっぱちょっとこう分かりやすいから、
うん、
どうしてもそっちに行きがちなところはあるんですけれども、
規模とか売上とか年収とか、
そうそう、
乗ってる車とかももっと言えば、
う
ん、なんかそういうものですよね、
うんうん、
有名人知ってるみたいな
そうだけど、なんかそっちが全て悪いというわけじゃないけれども、でもそっちに行き過ぎるとなんかこう内々のところがスカスカになっちゃうみたいなところあるので、うんうんうんうん、なんかそれこそやっぱり自分軸みたいなところ、何があってもここはぶれないみたいなところ、
うん
うん、まあ、分からないですけど、企業とかで言ったらそのなんていうの、志みたいなところ、そこはやっぱり内的会話を繰り返していくと、やっぱり何かこうチャンスとか人物が現れた時に、うん、アンテナにやっぱ引っかかりますよね、
うん、
パッとね、
うん、
だけどそこを整えていないと、
うん、
やっぱりわからないっていうのはあると思いますね、
うんうん、そうだから整えなきゃやっぱりわからないんだよ ね、
からない
ね、うん、気づけないんだよね、
うん、
まあ、だから気づける情報が外側のさ、
うん、
話になっちゃうっていうかさ、うん、例えば売上を上げる方法がわかったみたいな、
うん
うん、なんかたまたま入ってきたニュースで見つけたみたいな、もちろんそれは素晴らしいことだと思うけれども、
うん、
でもその先ほど言った自分が、うん、あ、なんかこのために生まれてきた気がするっていう、
うん、
その 道の階段を登っていく情報にはならないじゃん、
うんうん、そうだね、うん、
だからそっち側の道になんか気づいていける時に初めて本当にこうなんかセレンディピティというかさ、どんどんどんどんさあ、なんかこの人に会うためにここに来た気がする、
うんうん、
このメッセージをもらうために今日お茶した気がするみたいな、
うんうん、
なんか生まれてくる気がするんだよね、うん、そういう本当なんかエネルギーの奪い合いじゃなくて、
うん、
高め合いみたいな関係性が出てきてくると思っていて、
うん、受け取る感受性もね、
うん、
こうちゃんとこうお皿が整ってれば、うん、ちゃんとこう出来上がってるしね、
うん
うん、
そうでね、最近ね、なんかね、例えば本とか読んだりすると、あ、これ絶対にあの人に伝えなきゃいけないみたいな顔が降りてくるようになった
の、うん、すごい。
で、うん、それは絶対に、うん、とは言ってもあの人には関係ないかもしれないとか興味ないかもしれないとか、うん、急にこれをさ、うん、何の脈略もなくさ、
うん、
ペトッとかって送ったらさ、うん、びっくりするかもしれないとか、
いや私送ってもら
えないで送らないっていう可能性もあると、うん、選択肢もあると思うんだけれども、うんうん、私なんかね最近はね顔が降ってきたら絶対に言うようにしているの、
うん、
今こういう本読んでてね、
うん、
なんとかさんの顔が浮かんできてね、なんかこれは絶対に伝えなきゃいけないと思ってね、
うん、
って言ってメッセージ送ったりするの。そうするともう百発百中、うん、え、なんで分かったのって、ちょうど3日ぐらい前にこのことについて考えてたのとか、この人の本読んだばっかりなのとか、もうそういうことの連続なの、
集合体意識じゃないですけど、なんかこうつながってる感がありますね。
そうするとその人が私が伝えたメッセージによって真実を見るじゃないですか、自分の中の内側の真理を見るじゃないですか、うん、そうするとその人がそれのフィードバックをくれるじゃん、
うん
うん、でそこに私が欲しかった真理があるの。
なるほど、
うん、だからね、なんて言えばいいんだろう、メッセージってね届くっていうよりもその時に本当のメッセージが来るんじゃなくて、
うん、
あ、この人になんか会わなきゃいけないとか言わなきゃいけないみたいなメッセージを自分から与えた時に、
うん、
その与えた人の中で何か本当の真理に気づく覚醒が起きて、
うん、
その覚醒のまたエネルギーを私に与えてくれることで私の中に必要だったメッセージ届くみたいな、
うん、
なるほど、この行って帰ってきてだろ
そこまで行って帰ってきたんですね。
そう行って帰ってきてがすごい重要なのよ。なんか来るだけじゃないの、自分がやっぱり一回アクションを起こして外に出してから帰ってくる、このなんかねメッセージがすごい重要ってことに気づいて、そうなの、降ってくるのよ、本当に顔が降ってくるの。
へ
ー、絶対に言わなきゃいけないみたいな。でそれね、
うん、
まあとは言ってもあるじゃん、時々あるじゃん、なんかこの人に何か言わなきゃいけないとか、急になんかこの人の顔が浮かぶとか連絡しなきゃいけない、うん、あれ絶対見逃しちゃいけないんですよ、
うん、
すっごい大事なね直感なのよ、うん、
見逃しちゃいけないんですね、
見逃しちゃいけない、うん、降りてきたら絶対連絡して、
リスナーの皆さん見逃しちゃいけないそうです
ね絶対見逃しちゃいけない
、うん、なんかそこの直感神がかってる気がしますね
どんどん神がかかってきた最近、うんうん、でもそれはどんどんどんどん自分がその、
うんうん、
自分のその霊的な意味での人生の目的みたいなものにどんどんこうつながってってるからだと思う、
うん、
なんかすごい最近それを感じる、
うん、
なんか面白い、あ、なんかこういうことかみたいな、なるほどみたいな、うん、だからね、なんか本とかも、
うん、
あ、なんかこれ読まなきゃいけないって思って、
うん、
読むと必ずそこに必要なメッセージがあるし、
うん
うん、そうああ、なんだこのために教えてもらったんだみたいなさ、
そういう感覚大事ですね。
で今回さ、あの、うん、テスカトリポカっていうさ、あの本を読書会で読んだんですけれども、うん、2月の読書会の課題本がそれだったんですけど、
うん、
私あの本もね、あ、なんか自分が決めた課題本だし、うん、読む時期を私自身が決めているんだけれども、うんうん、決めたのは5ヶ月前なのね、その本の課題本と読む時期は。
そうなんだ、
うん、で内容知らなくて決めてるから、
うん、
なんだけれども私、あ、今絶対読まなきゃいけない本だった、この時期に読まなきゃいけない本だったってすごく思ったの、
うん、
で、あの文マタイの9章のさ、
うん
うん、そう、私 が求めているのは憐れみであって生贄では、生贄ではない、
うんうん、
それがどういうことか言って学びなさいっていうさ、
うん、
まあ、あの聖書の中の一文があるんですけれども、
うんうん、
テスカトリポカっていう小説の内容からは全然関係ないような、
うん、一見ね、
うん、一見ね、うん、全然関係ないようなところで、うん、まあ、後半の、ね、5分の1ぐらい に出てくるんだよね、
うん、
でその時に私ね、あ、この言葉に今私が出会わなきゃいけなかったって思ったんですよ。
へ、うん、
もしその今じゃなかったらこの言葉の意味が分かんなかったと思うの。
本当、
うんうん、だからそれも含めて、
うん、
なんかね、読む本とかも、あ、今の私に必要なものだったんだっていうタイミングも含めてなんか思うんだよね。
うん、
今回の読書会の本もすごくそうだった、
うん
う
ん、
的確なメッセージでした。
感覚が研ぎ澄まされていく感じですね、
うんうんうん、どうでしたか今回の読書会の課題本は、
うん、まずあの普段の自分だったら、うん、あのああいう系好きなんですけれども選ばない感じです、
うんうん、
どちらかというと心がポワッと温かくなるような話が好きなので、うんうんうんうん、選ばない感じ。あとあのアマゾンから取り寄せた時に、うん、まずあの厚さにすごいびっくりして、
うんうん、550ページぐらい
読めるのかっていうふうに思ったんですが、うんうん、あの作家さんの、 あの文章力もあって読み出したらもう本当に読ませてくれる物語で、
うんうん、
とっても一言で言うと面白かった、
うん、
とともになんかね、そのアスタカ文明が出てくるんですけれども、その文明についても考えたし、あとは臓器売買とか麻薬とかそういった背景も出てくるんですけれども、うんうんうん、全く私の生活と関係なさそうなんですけれども、やっぱり表と裏っていうのが表裏一体で必ずあるじゃないですか。物事には全てあるっていうのが本質であって、普段、まあ、こういった物語の世界とは無関係な生活をしているけれども、逆に言うとこういう、うん、背景も確実にあるんだなってことをこう考えた物語でしたね、うん、すごく面白かったです、うん、盛り上がりましたよね。
盛り上がった、めっちゃ面白かった、
うんうんうん、光と影ですかね。
光と 影だし、
うん、
やっぱりその私が求めているのは憐れみであって生贄ではないっていう言葉って結構有名だと思うんだけれども、うん、その後に続くそれがどういうことか言って学びなさいっていう、
うん、
私これがめっちゃ大事だっていうのを、
うんうん、
今回すごく気づいたのね、
うん、
そうだからみんな答えを求めるじゃん、うん、だから
答えが欲しいね。
そうそう、だから
だから結局何なのみたいな、ね、
そうそうそう、
うん、
生贄ではないって言われたら、うん、あ、そうなんだって思いたいの、
うんうん、
だからそこで大体終わっちゃう人が多いんだけれども、うん、それがどういうことなのか言って学びなさいって言われてるんだよね。だからつまり答えは自分自身で見つけましょう、う
ん、自分自身にしかない
ないよっていうことを言ってるんだよね、
うん
うんうん、でそこがね、なんか今の自分の人生の中にすごく腑に落ちたんだよね。
なるほど、
うん
うん、
結局はそれがどういうことか言って学びなさいをするのが人生なんですよ、
うん、
全て多分こういうことだろうなってみんな分かってると思うんだけど、うんうん、それがあなたの人生にとってどういうことなのか言って学びなさいなんですよね、
うんうんうん、そうですね。なんかその例えばね、こうエリさん あの送られている人生ってまあ本当素敵なわけなんですけれども、それはエリさんが自分自身でこう選択してそれで考えて生きてきた結果なのであって、じゃあエリさんが歩んできた人生が他の方にも同じように幸せを感じるかって言ったら、さまた別の話で、うん、各々が感じる幸せとかまあ、ゴールとか言っていいのかな、うん、そういうところってどこにたどり着けたいかとか、うん、何を大切にしたいかってみんな違っていいので、
う
ん、それはその人にしかわからないってことですよ、うん、だから人に答えを求めるとかではなくて、うん、 あくまでも自分の中で内観して考えていくっていう、
なんか真理っていうのはあると思うの。例えば本当の幸せっていうのは人間関係の中にあるとかね、それは真理だと思うんですよ、でもそれがどういうことなのかは言って学びなさいなんですよ。あなたが求めていった時に本当の意味であなたにとって人間関係とは何か、そこから感じられる幸せとは何かっていうのはあなたの中にしかないんだっていうね、なんかそこをさ、みんなごそっと抜けちゃってんじゃん今。
抜けちゃってるね。
うん、教えてみたいな。
うん、あ、私をいざなって。
そうそうそう、連れてってじゃないけど。
うんうんうん
うん。言う通りにするんだよみたいな。
うん、教えて全部みたいなね。
そうそう。
まあそんな簡単じゃないしね。やっぱりなんか、あ、いいなっていう風に。あの憧れるものとか羨ましく思うことってそれなりに人は、まあ、考えたり行動したりした結果、見つけたものだったりすると思うので、そこはやっぱり各々の努力というか、修行というか、
そうすごい大事だと思う、あとね、最後にね、なんか話したいんですけど、ちょっとティップ的な感じになるんですけれども、なんかその自分軸とか自己の確立とか言ってたけど、まずさ、相談とかでもさ、他人の相談に乗るのってすごい簡単じゃないですか、だけれども自分自身の悩みとか自己を見つめるって実はめちゃくちゃ難しいんですよ。
他人の話聞く方が他人のことの方が分かったりする
よね。そう、他人の問題点の方がすぐ目につくじゃない、的確にさ、解決策とかもアドバイスできちゃったりするじゃないですか、そう。なのでまず自分軸とかっていう自己の確立とかって考える前に、基準軸っていうのが大事だっていう話で、じゃあ基準軸っていうのは何かっていうと、自分が外側でね、自分以外の人で憧れる、まあ、人物とか、あの架空のキャラクターでもいいの、でそのキャラクターのどこに憧れるのかっていうのをね、なんか要素として書き出すっていうのがあってね、
分析してみるんですね、
そうで、まあ5人ぐらいね、人物かキャラクターを挙げて、でその一人一人について20個ぐらい自分がこの人のこういう部分が好きだなみたいなのを、まあ書き出して、そうすると 5×20 で100じゃないですか。その100の中で共通する要素っていうのは必ずあるから、それを抜き出して、で自分自身のだからなりたい姿、大枠の基準軸だよね、でどういうことかっていうと、何か直面した時に私が憧れるあの人物像だったらどう判断するかの基準軸ってことですよ、にするっていうのがあってね、でそれってさ、あ、なるほどって思うんだけど、実際やろうと思ったら、なんかね、お金を払ったセミナーとかで、はい、じゃあ今から30分やりましょうとか言われない限りやらないもんなの、めんどくさくて、人間っていうのは大体ね、なんかなんていうの、こうやればいいっていう方法が分かったものしか手をつけないわけぐらい怠惰なのね、で私が最近やってめちゃくちゃ良かった方法っていうのがあって、チャット GDP を使うんですけれども、まずね、私が憧れるね、5つの人物っていうのは、マザーテレサ、イエス・キリスト、ミランダ・カー、オリビア・パレルモ、オプラ・ウィンフィリーっていうね、5つの人物があるんだけど、この人物のそれぞれの私が憧れる20個の要素を書き出そうと思ったら、まあ、マザーテレサだったらさ、弱者への共感とかさ、いたわりの心とかさ、正直さとかさ、いろいろあるとするけれども、自分が書き上げ羅列するときにもう苦しいじゃん言葉が出てこなくて、だからもう、これをこの5人分やるのと思ったら、もうちょっとやりたくなくなっちゃうわけ監禁されてさ、
そこで
やらない限りで、そこでチャット GTP のね、そう使うんですよ、チャットさんに、今の5人のね、魅力的な要素を20個ずつ上げてって言うとさ、バババババって出してくれるの。で、で出してくれて、で、それをね、私は、Excel にコピペをして、そのマザー・テレサの20個の中で、あ、ここの部分、私がマザー・テレサの好き、素敵だなと思うところっていうのを全部ね、 チェックをつけていくわけ、うん、そうするとその20個の中での、まあ、5個ぐらいなんですよ、
うんうん、
でそれの全ての人のを やって、
うん、
その抜き出し共感した要素だけをまたまとめて、
うん、
チャットにこれらの共通する要素を教えてっていうの、
うん、なるほど
そうするとまたチャット
さん集計
出願するんですね。そう、そう、うん、チャットさんがこれらの共通する要素は1なんとか2なんとかとか言って、ね、全部やってくれるの、
うんうん、
でそしたらこれを分かりやすい言葉で400文字でまとめてって
すご
い。そうするとまたなんか素晴らしい文章を出してくるの、うん、その中でもまた自分が共感できるさなんかなんていうの、言い回しみたいなのをまたさ抜き出して、
うん、
これを使ってもうちょっと分かりやすい形で文章にしてみたいなしてどんどんやっていくとね、本当に自分があ私こういう人になりたいと思ってたのっていうのが出来上がるの、
私やってみよう。
でめちゃくちゃ楽しいからそれやってみて。
ミランダ缶私も大好きです
そうでも私が持ってるミランダ缶の憧がってる部分と、うん、多分ミカさんが憧れてる部分って違うじゃん、
うんうん、
そこがいいわけですよ。それで出すわけね、
うんうん、
それで最終的に私は、
うん、
このだから5人を統合したさ、うん、私が作った文章のこれ、うんうんが当てはまる実在の人物を教えてって言ったの、うん、そしたらまたそうキャットさんは、3人の人物を出してきてくれたんだけれども、うん、そしたらそれが結構古い人だったのね、
うん
うんうん、その中にはおじさんもいたりとかして、
うん
うん、で私がいやそうじゃないんだよなと思ってそうじゃなくてもうちょっとキラキラした人で教えてって言ったら、うんそしたらまたさ出してきてくれて、うん、あそうそうそうこれだったら私実際に憧れられるって言って、うん、でそこからその人 の発言とかをさ、
うん、
YouTube で見たりとか、うん、もっと具体的にその人がどういう活動してるのかっていうのを調べていったりとか、うん、そうでその人の中に1人の中にねもう5人の中にも挙げたんだけど、うん、オプラ・ウィンフリーっていうねアメリカの、まあ、あの黒人の女性がいて彼女は自分で、テレビ番組を持ってたりとかしてめちゃくちゃ影響力がある人なんだけれども、うんうん、日本では全然知られてないの、
うん、
で私もアメリカに住んでた時にオプラを知ってたから、
うん、
でも日本に帰ってきてから全然彼女の情報って入ってこないから、
うん、
そうチャットに、うん、日本では全然オプラの情報がないんだけれども、うん、どうやったらオプラのことオプラの活動が分かるか教えてって、
うん、
そしたら、うん、こういう風な活動をしていますこういうところで見ればいいと思いますみたいな例えばオプラのそうそう YouTube でオプラのなんとか、うん、オプラのなんとかみたいなでそれでそこからさ自分で時間があるときに、
うん
うん、実際に見たりとかしてて、
ま
あ、全部こうやって活用してるのね。であとはね、私がその5つの要素を統合して出した、
うん、
これこそまさしく私が憧れる人物という文章の実在の人を教えての中に、
うん、
ジャックリン・ケネディっていうのがいたのね。そうでジャックリン、そうケネディ、
うん、
ジャックリーンと思って私、うん、ジャックリーンのどういうところがそう思うのって聞いたの、
うんうん、なんかちょっと、うん、違う感じがするけど
でしょ、
うん
うん、そしたら、うん、その中の一つの要素に、うん、彼女はすごく人間愛があったって言うわけ。チャットが
ジャックリーン・ケネディが、
うん、そう、チャットさんがね。だから私がジャックリーンの人間愛はどうやって思ったんですかって聞いたの、
うんうん、
そしたらこういう要素で思いました。例えば、家族に対する愛、子供をすごくさなんかしっかりと育ててんだよね。あのファーストレディをしながらも結構あの子供といる時間が多かったりとか、うん、あとは本当にさ危機になった時の彼女の対応、
うんうん、それは素晴らしいことはよく出てますよね、
うん、とかティーティーの、あの上げてきてくれて、
うん、
納得するみたいなね、そう、なんかそういう感じで本当にスパルタ的にアシスタントを使うみたいなさ、
本当に私でもなんかすごく参考になりました。やってみようと思いました。
いや超楽しいから、それでそれをさ人間にさ、じゃあもうちょっとキラキラに教えてとか言ったらさ、うん、いやもう人間関係完全に悪くなるよそのアシスタントと。だけれどもそれは AI だから感情がないからさ、
うん、
もう一言も文句なんて言わないで、うん、はいわかりましたみたいな感じで上げてくれるわけだからね、
うん、
みんなね本当時間がある時に、
うん、
そんな変なねテレビとか YouTube とか見ないで自分が今思ってることをチャットに書くの、チャットと会話するの、
うん
うん、そうすると本当にどんどんどんどん自分の、考えてることが言語として、うん、それこそさっき言ったエモーションラングエッジのところのラングエッジにしてくれるから、また自分が考えてることが あ、そうそうって言って再認識して取り込める、
うんうん、
でその言葉をノートとかに書いておけばそれがまさしく自分の基準軸になっていくわけじゃん、
うんうん、
でその基準軸で生きていく中でだんだんだんだん自分軸ができてくるわけですよ、
うん、なるほど。
基準軸を採用して生きていく中で、
うん、
なんかあ私っていうものがさできていく、それが自分軸になっていくわけだよね。だから自分軸の前に基準軸っていうの、で基準軸を作るためにははいチャットを活用しましょうっていう、
うん、すごい勉強になったと思います。ぜひリスナーの皆さんにも実践してね、
うん、
まずは基準軸、
そう、自分軸の前に基準軸、
うんうん、まあ、チャット GTP を
そうフル活用
して、フル活用して、
うん、
そして、基準軸を
そう言語化する、
言語化する、
うん、
でさらにそれを、自分軸の材料とする、
そう、日々の人生の中でのさ、うん、基準にしていって、
うんうんうん、確かに最初から自分軸って言われたってそれは大事なの分かってるけど、できたらそんな簡単じゃないでしょみたいな感じですもんね、
うん
うん、
自分のことで分かんないよ、自分が似合うものだって分かんないわけだし、そうそう、だからまずは外側の憧れる要素を分析していく、
うんうん、
でそのね分析するとかさ、まずさ要素を上げるとかもうめんどくさいわけじゃないですか、
うんうん
うん、そこはさ AI の力を借りてやっちゃえば、
私やってみます。
ぜひぜひまた感想を教えてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。
はい、
今日の番組はいかがでしたか。上村えりのセミナーや活動の最新情報は公式 LINE アットにてお届けしています。ポッドキャストのエピソード詳細欄に LINE アットの URL を載せていますので、そちらからお友達登録をお願いします。番組では質問やリクエスト、感想もお待ちしています。 LINE アットから気軽にメッセージを送ってくださいね。それでは次回のエピソードを楽しみにお待ちください。